次に、質問者、伊藤杏奈議員。父親の育児参加を促進するための子育て支援について。担当、人事課、子ども政策課。イクメンという言葉が浸透し、若い世代の子育てに関する意識が変わってきたものの、依然として育児休業を取得しづらい環境や状況にある。また日本の風習として、家事は女性がするものという意識が根付いている。1. 育児休業取得率について。 2. パパママ教室、日曜を含むの参加状況、反応、教室の内容について。 3. 父手帳の利用状況と今後の展開、運用について問うとの質問に対し、1. 市職員の育児休業の取得率は、新たに取得可能となった職員のうち、平成28年度は女性 100%、平成29年度は女性 100%、平成30年度は男性 5.2%、女性 100% です。2. 妊娠中の過ごし方、パパの体験談兆候や妊婦育児の体験をします。昨年度484人の父親が参加し、育児や家事を積極的に行いたいとの声がありました。 3. すべての妊婦のパートナーに届くよう母子健康手帳交付時に配布し、今後も県作成の冊子を活用するなど、男性の育児家事の実践を促進しますとの答弁がありました。次に、質問者、加藤孝明議員。被害者支援について。担当、市民安全課。自動車の事故、または殺人や強盗など凶悪な犯罪の被害者となるリスクは誰にでもあり、自治体としても迅速な対応が求められます。全国的にも自治体ごとに総合的窓口の設置、条例、計画制定、貸付金制度導入といった支援の輪が広がっております。被害者とその家族の立場を考えると、本心においても支援が必要であると考えます。取り組み状況について問うとの質問に対し、支援に携わる関係機関、団体等で構成される春日井警察署被害者支援連絡協議会において、令和元年6月に作成された犯罪被害者等の支援のためのガイドラインにより、犯罪被害者等の状況を警察から情報提供を受けた上で、関係課職員によるワンストップ窓口を開設し、各個人の事情に配慮した行政手続きの支援を行うこととしています。今後は他自治体の状況などを注視し、新たな制度について調査研究していきます。との答弁がありました。次に、質問者、伊藤健二議員。子ども医療費助成について。担当、企画政策課。名古屋市が18歳までの医療費無料化を実施する。東海市も大学卒業までの入院医療費助成を始める。県内で子ども医療費を18歳に拡大した、もしくは拡大予定の自治体は、通院10市町村、入院13市町村と増えている。難病や慢性的な病気など、継続的な治療が必要な子どもたちの支援のためにも、子ども医療費の拡充をすべきである、考えを問う、との質問に対し、本市では、子は春日井、子育ては春日井を掲げ、さまざまな子育て支援の取り組みを推進しています。子ども医療費助成は、これまで段階的に拡大し、 県内他市と比較しても標準的な状況と認識しています。対象の拡大については、他の施策に対する優先度等を総合的に判断すべきであり、現在のところ対象を拡大する考えはありませんが、引き続き子育て支援施策の充実に取り組み、子育て世代に選ばれる町を目指します。との答弁がありました。その他に、リニア中央新幹線工事について、高齢者の移動支援について、死亡届の手続きについて、在宅要介護者介護手当についての質問がありました。次に、質問者原田裕二議員、介護保険料について、担当介護高齢福祉課。春日井市の介護保険料は県内3番目の高さ。2018年度に値上げされたが、多額の黒字が出ており、基金は増え続けている。1、保険給付費で多額の不用額が出ており、過大な給付見込みが値上げを招いた。保険給付の算定はどのように行われたか、また今後はどのように見込みを立てるのか。2、2021年度の保険料改定の際は値下げすべきと考えるが、当局の見解を問うとの質問に対し、1、高齢者人口や要介護等認定者数の推計、介護給付実績などを踏まえて、平成30年度からの3年間の介護サービスの給付見込みを算定しました。次回に向けて、高齢者総合福祉計画推進協議会で検証を行い、より的確な推計を行っていきたいと考えています。2、令和3年から5年までの第8期の介護保険料の算出は、これから行っていきます。現行計画の検証結果を反映させ、適切な額となるよう算定していきます。その他に、F-35 戦闘機について、児童虐待を防止する取り組みについての質問がありました。